そしたら江戸時代の12ページ13ページのところと、ここら辺もまあ、テーマ誌で見ていけば、そうすれば時代の移り変わりとかそういったものがよくわかるし、あとは通詞ともリンクする部分も後々出てくるから、ちょうど通詞の中でいずれ出てくると、あこれ、ちょうどなんか通詞で出てきたなつって、まあ被る部分もあるでしょうと。でまず文化の名称からだけど、一番左上の桃山文化はもうこれはいいとしてと、次の官営文化に関しては武家諸法と官営令とかを、三代将軍の徳川家光が出しているから、これは枠の上のところにと、徳川家光の頃の、時代で特徴に関してはと、これは桃山文化の継承って言われたりするけども、徳川幕府が出来上がった当初なんで財政にも余裕があるから、その下にあるけども、豪壮華麗な桃山文化の継承と豪華絢爛な文化が特徴でと、例えば、まあその下のところの、建築物だとかもたくさん作られてるのが官営文化とで、ただその後、四代将軍家綱の時代に明暦の大火っていう大火事が起きちゃって幕府が財政難に陥っていくから、その後5代目の綱吉の時代になっていくと、それを今度は元禄の貨幣改鋳とかいったものが通詞で出てくるから、と元禄文化っていうのは通詞の知識を抑えてれば文化の名称を間違えることはなくなる。でそこから、今まで、幕府が、文化の中心であったところから、今言ったように幕府が財政難になるから町人を中心とした文化に変わっていきと、その際町人つってまだこの時代は江戸の、まあ、人口っていったものはそこまで膨れ上がってなくて、経済の中心はまだ京都大阪だから、その下元禄文化の特徴に関しては、髪型ね、まあ状況とかいう言葉が使われるように髪型っていうのは、これは京都大阪だからね、だからその時に下るっつったら江戸に行く時には江戸に下るって言ったりするんだけどもと、京都大阪を中心とした町人による文化が、それが元禄文化の特徴と、ですね、あくまでも場所の違いっていうのを間違えないようにと、で一方でその後の江戸時代後半の、文化はこれは徳川家成の11代将軍の家成の時代で、家成の時代の元号は、これは、家成は大御所時代って言われたりするんだけど、と、大御所時代って何？と、将軍辞めた後も、大御所として、と、元将軍として絶大な権力を握っていたのが家成で、と、そしてその頃の元号が文化文政っていう元号を使っていた時代だから文化文政時代とも言うんですが、と、そこから文化文政から家成の時代を化政文化っていうの、でまあ一般的に、その下のところ江戸時代の文化は昔は3つに分けて、その家光の時の、官営文化、綱吉の時の元禄文化と、で化政文化の時期になるともうこの頃は江戸の人口100万人膨れ上がってと、で、経済の中心も、そこから、100万都市の江戸へと、流通の変化も起きていくから、ここから、場所は江戸を中心とした庶民による文化、江戸を中心としたっていう場所の違いがあると思うけど、享楽的大敗的な文化、先生享楽的大敗的な文化って何ですかと、今日が良ければそれでいいと、いわゆる江戸っ子の、酔い越しの金は持たねえと、今日が楽しければそれいいのよと、で、明日入ってくるお金はもう明日そのまま使うと、ですんで、もう今日が楽しければいいパリピの文化みたいなもんだと思ってくれればいいけどと、ただと、最近ではまあここら辺江戸時代の、こういった文化は、3つの時代じゃなくて4つの時代に分けるのが、一応定番化してきていてと、まあちょうど綱吉の間にここで吉宗の時代が挟まっていて、とでその後吉宗の後に田沼時代が訪れるけど、田沼時代とか吉宗の時には享保の改革とかが行われて、改革が行われてる引き締めが行われるから文化はちょっとここで衰退する、学問は発達したけどねと、で一方田沼時代とかルーズな時代になると学問が発展するんで、学問あ文化とかが発展するんで、田沼時代の頃の文化は、彼の元号から宝暦天明期の文化って言ったりするから、この一 一応田沼時代の文化とあとは家成の時代はちょっと時期が違うから、最近では江戸時代の文化に関してはこの4つに分けるっていうのが定番化してますと、はい、それが宝暦天明期の文化で、その後寛政の改革で文化は弾圧されると、なら改革が行われると文化って言ったものは弾圧されと、でその後今度大御所時代になると、これ家成はね、もうこれ通してやるけど、家成は本当にルーズすぎるっていうか、家成の趣味はと、子作りしか趣味がないんですと、最終的に55人の子供を作ってます。そんな作ったのと、うん、でその55人の子供どうしようと、うん、困ったなと、うん、で各大名たちにね、養子でも出そうかねつって、おい俺の子供養子にいらんかねつって、養子に出すたんびに儀式とかでお金がめっちゃかかると、ね、ちなみにまあとある学者によると家成は名君だったかもしれないと、ね、まあそういった幕府財政まあボロボロにしたけどもと、ここで全大名にここで自分の子供を送り込むことによって全大名の徳川家を狙っていた可能性がある。学説っていうのは自由だけどさそれは無理じゃない200人近く作らないとダメじゃん、家成もっと頑張らなきゃいけなかったね、で、まあそれ実現してたらね、徳川幕府はもう完全に安泰だっただろうけどと、はい、でそっから、大御所時代の頃の文化文政時代の頃に、これを化政文化って言ったり していくわけ。分かんなかったら文化文政期の文化っていうのが化政文化って言われる正確な時期よと。はい、そしたら、まずは建築学問からさらっと見ていきますが、と、左側の方と、はい、まずは時代戻ってと、左側の方に戻っていくけども、はい、官営文化の頃に関しては、これはまず、家光の時代はまだ幕財政も安定しているから、幕府の財力に余裕がある。そこから、その幕府の財力とかを利用して作られたのが、権現造りっていう建築様式に関しては、日光東照宮を知ってりゃ、もう日光東照宮の方確かにすげえね、豪華絢爛すぎるねと、この日光東照宮が、これが家康を祀るために、家光によって、まあ改築されと、それが、日光東照宮には家康が権現様として祀られているから権現造りっていうだけ、日光東照宮権現様だもんねって考えればそれでおしまいと、はい、で一方でちょっと違うものが、その下すき家造りって、昔の書院造りに茶室用の様式を取り入れたのがこちらの桂離宮とか、あとは修学院離宮とかがあるけど、修学院離宮は通信の中で私営事件で豪華水の天皇が出てきたでしょうと、その後水の天皇が上位した後に、ここで別荘として利用していたのがそれが修学院離宮だから、そっちで覚えとけば間違えることはなくなるはずと、一方で桂離宮に関しては八条の宮俊仁親王が作ったもんだけど、もしもまあ観光に行きたいんだったら桂離宮もこれも予約制なんで、ですね、予約してから行ってくださいと、先生京都予約制めんどくさいんだねと、うん、めんどくさいよと、はい、あと一応こちらがね、一応、修学院離宮になりますがと、はい、それがその後綱吉の時代になると結局江戸幕府が財政難になるから新しい建築物なんかはほとんど登場せずと、で一方で綱吉っていうのはこの人はそうだなと、将軍の、立場であるけども、もともとは将軍になれる立場じゃなくと、で、子供の頃に、まあガキの頃に、家光からどういう評価もらってたかっていうと、あこいつめっちゃ頭いいねとめっちゃ優秀やんとね、だからこいつに、家庭教師とかしっかりつければ相当な名君になるぞと、本来だったらね綱吉は名君になるはずだったんだけどねと、まあ君たちのイメージからすると生類憐みの霊を出した無能な将軍みたいなイメージがあるかもしれないけど、あれは仏教の慈悲深い考え方に基づいて生き物を大切にと、そしてあとは生類憐みの霊のおかげで日本でも犬を食うっていう文化がそれがなくなってるんでと、そういった部分ではやっぱり評価するべきだと思うよと、であとは仏教大好きだし儒教も大好きだし学問も大好き、そのおかげもあって学問が発展してるんですと。具体的に言うと本草学って言って、本草学に関してはこれは、まあ草っていうところから当時のこの薬草を研究するのが本草学、だから下に薬草研究って書いておけばいい、はい、本草学の下に薬草研究と、はい、それを、初めに基礎を作った人物が貝原益軒っていう人が、大和本草っていうのを書いていて、それを最終的にいろんな例えばこの、まあ草が、うん、薬草とかがこういう効果があるよと、いわゆるまあ漢方にもつながっていくわけだけど、伊能若水が今度は諸物類産っていうのをまとめていると、はい、これで本草学が日本でも、まあこれが医学にも用いられて完成されていくものと。一方で和算って言ったものは、これは日本の数学のことを和算っていうだけですと、はい、分かんなかったら下に日本の数学とか書いといてと、 はい、その和算に関してはと、この頃の和算は初めの吉田光義が書いた神号記の頃とかは、これはまあ大したレベルじゃなくて基本中の基本のレベル、神号記の神と公っていう感じに丸をしといてと、例えば何でも結構だけど、ネズミが、10匹いました。でつがいで、まあこれでお、オス5匹メス5匹と、1年で、ここで、例えば、10匹を産みますと、では3年後には、何匹になってますかとか、いやまあ適当でいいよ、ね、そういう計算問題とか、そういうものを出したり、していくのが、それがこの時期の吉田光義の、時代にあった和算。ただ、その中でも別格のレベル、これ数学やってるやつで逆に関高勝知らない人いたらびっくりしちゃうぐらいだけど、関高勝の、初美三法和算を大成とか言ってるけど、ね、もうこの人はレベルが違う。もしもこの時代にノーベル数学賞あったら速攻で受賞してますから。だってこの時期に微分積分までたどり着いた人です。あ、文系には分かんないかな、ね、微分積分いい気分っていうのがあるのよ、ね、で、それのね、まあ、微分積分微積までたどり着いたのがこの人なら、初美三法の微は微分積分の微積の微を使ってるよね。ごめん、文系には分かんないと思う、ね、難しいやつがあるんだ、ね、まあ、あの経典の子はね、すげえなーと分かると思うけど、さっきのレベルからレベルが全然違くねっつって、はい、で、一方その下歴学に関してはと、もともと江戸時代の頃からと、違う平安時代の頃から、日本ではもともと専明歴っていう暦が使われていたんだけど、専明歴には一つ問題点があって、確か862年に日本で採用された中国の暦なんだけど、800年ほど、使われていたんですが、800年経つと2日、ずれが生じちゃうんですと、ですんでそこから、ちょうど1680年頃にこれまずいな、専明歴だともうズレが生じるから新しい暦作り直さなきゃっつって、ここで暦を作り直したのが通しても出てくる渋川俊海、安井三哲っていう人が状況歴っていうのを作っているけど、これはその下のところ左側の方から従来の専明歴に変わって作られたもん。そっからその功績が評価されて幕府の天文方っていう役職に登用されたのが安井三哲。まあ昔実は映画化もされたんですがね、安井三哲が。はい、従来の専明歴に変わる。だからやろうと思えば暦の歴史っていうの問題出せるよって言った時には必ず状況歴は聞かれます、はい、それからあとは専明歴も聞いてくることができる。はい、以上が学問と、はい、一方でと、はい、今度は文学の小説と、まあ小説の前にちょっと俳諧の方から見ていくけどと、俳諧に関しては、小説よりも前にね、俳諧に関してはもともとと、昔はレンガが主流になってたよねと、で、そこからレンガから、その後、途中で山崎総監ってやつが57577577577で読んでいる中でと、じゃあそこで575で終わらせてみたらどうつって、そこから、ここで徘徊レンガが生まれたのが室町時代と、はい、ですんで、そこの、ちょうど桃山文化のところになるけど東山文化の時に徘徊レンガが生まれ、徘徊レンガの会っていう漢字に丸をしてと、はい、それが江戸市内になると徘徊っていうレンガから独立したジャンルが出来上がると、はい、ただその時に2つのグループがあって松永帝徳とあとは、西山総員っていう2人のそれぞれ徘徊は、まあ性格が違っていて、松永帝徳の方は真面目な歌を読むの、それを定門徘徊とか定門派って呼んだりするけど特徴は真面目な感じで、一方で西山総員の断輪徘徊とか、まあ断輪派とか言われたりするけどこれは結構砕けた感じ、だから遊び心結構満載な感じなんでと、なら松永帝徳の方が真面目で、一方で西山総員の方が砕けたものと遊び心満載なんだけど、その、松永帝徳の定門徘徊を学んでその後徘徊を体制させていったのがわずか17文字で情景、それからあとは季節、それから場所、それらが、 まあ、想像できるっていう松尾芭蕉、これは最初に言ってた話だね、はい、で松尾芭蕉がここで徘徊を大成させていくんで、松尾芭蕉のバーと小、小学生でも書けたりする漢字よと、ね、芭蕉のバーと小漢字書けないやつは丸をしといて、はい、芭蕉の小から小風徘徊とか西風徘徊って書いて小風徘徊って読むんだけど、徘徊を確立と、ここで右側に書いておけ、徘徊を彼が大成させるんです。サミダレを集めて林真髪縄天の川振り裂け見れば、うん、春日なる、それ違う、徘徊を大成と、はい。で、その際、松尾芭蕉は、と、何が大切かって言ったかというと、と、ここで、うんと、そうだな、と、想像して、徘徊を読むんじゃダメなんだよ、と。実際に目で見たものを、それを、その場で自分で五七五で、歌に読んでいくことが大切なんだ、と。だから、各地を巡って旅をせよ、と。だから、その下、奥の細道なんかは、これは、そうだな、と、東北旅して、最終的に美濃の国の岐阜県大垣まで、弟子と、二人で旅した時の、気候分に当たるもの、気候分って言ってもいいし、あとはまあそれの徘徊集って言っても結構だけど、奥の細道が書かれたり、あとは野ざらし気候とか老いの子文とか、全部これは旅をしている中で読まれた、まあこの彼の徘徊をまとめたものと、あとは芭蕉とその一門とかの、作品をまとめたものに猿見野とかがありますが、ただ松尾芭蕉がここで徘徊を大成させた後、その後徘徊はどうなったかと、これ明治代の正岡子規曰くと、マジクソになったって言ってるんですと、芭蕉というこの名手が登場したことで、一般庶民、君たちレベルの人も徘徊を読むようになったせいで、一挙に徘徊のレベルが、これがガクンと下がっちまったと。だから、その後の芭蕉以降の徘徊なんて見る価値もねえと。ただ、例外的な別格の人物が一応二人いますねと、はい、それが右側の方にいると、はい、隣、今度、松尾芭蕉の徘徊を体制から右側のに雰囲気矢印を出していくと、はい、その後の時代に登場してくるのが、はい、与謝蕪村、うんと、はい、与謝蕪村の部っていう感じに丸をしておけ、勝手に与謝の蕪村とかにしないでね、それ秋子っていうね、ちょっと、うん、やめとこう、やめとこう、うん、これは触れないでおこう。まあ、あの文化史講義録で与謝の秋子についてはかなりね、うん、語っちゃってるんで、はい、で与謝蕪村に関しては摂津の国に出身で、蕪村七部集っていう彼の、徘徊集がまとめられてるけどと、まあ蕪村七部集だったら誰も分かっちゃうから、七部集を編纂したとか、あとは摂津の国出身のとかいったキーワードで聞いてくるしかないと。でこの与謝蕪村と、あとは右側にいる小林一茶が、これが正岡子規からも別格って評価されてる、まあ一人二人、はい、で、先生この人物が多すぎて覚えられないんだけどと、覚え方はと、これ文化史講義録にも書いてあるけどと、まあ一応口頭で言うと、待ってとね、あんたとね、私妊娠しちゃったと、ねえねえねえダーリン見て見てと、バブー、はい、で、待ってと、待ってで松永提督と、帝門徘徊妊娠西山総員ダーリンハーバブーでバーソンバーショ ショーとブーソンとバブーのウーで、これで伸ばしてるけど、あの小林一さんの位置です。はい、ただ、はい、この徘徊から派生したもの、あとは和歌から派生したものが、与謝蕪村の下のところにあって、与謝蕪村の、下のところに、この徘徊から点々点々ってなってるけど、川柳と狂歌っつって、これジャンルが違うけど、川柳と狂歌の違い分かりますかねと、川柳に関しては今でも読んだりするでしょうと、川柳と狂歌の違いと、はい、川柳に関しては、サラリーマン川柳とかちょいちょいあるけどと、これは、徘徊から派生して五七五で季語とか入れずに好きに読んでいいよっていうのが川柳と、で一方で狂歌っていうのは和歌から派生したもんで、季語とか入れずに清浄、風刺したりしていく五七五七七で読んでいくもの、分かってなかったら自分で、この川柳、と狂歌の違い、五七五が川柳で五七五七七が狂歌なら いずれ、通信の中で、例えばそうだな、享保の改革、それからあとは田沼政治とかね、それからあとは、ペリー来航とかいろいろそういった時の、政治を風刺したものが出てくるけど、それが川柳に当たるのか、あとは狂歌に当たるのか、あと、例えば太平の眠りを覚ます蒸気船、たった、支配で夜も寝ささん、その場合は、これは狂歌に当たるよね、と。で、一方で田沼政治を風刺した役人の子は、にぎにぎをよく覚え、これは役人の子は、にぎにぎをよく覚え、賄賂をよく覚えっていうのは、川柳に当たるよねっていうこと、はい、ジャンルが違いますよっていうことで、川柳に関しては民間の人がいろいろ読んでった川柳の中で、あ、これ面白そうだねっていうのをまとめてった川柳のいわゆる評価人が、評価人が、それが唐井川柳っていう人がまとめたんで川柳って言われるようになるんだけど、はい、彼の、まあこういった、民間人が読んでった川柳のベスト集としてまとめられたのが、俳風柳樽の俳風の俳っていう漢字に丸をしておけ。俳風の俳に関してはこれ俳諧の俳じゃないなよ、徘徊の漢字をこれをどちらも組み合わせてるの気づきます？徘徊の、右側の字と徘徊の、階の、右側のゴンベンを組み合わせて、なら徘徊風って言ってるわけ。なら徘徊風の、柳だるっていうのは、柳っていうのは柳の木のようにたくさん生い茂ってるよね、だから柳のように大き、たくさんのものを集めましたよっていうことで徘風柳だるっていうの。はい、一方で狂歌に関しては太田南穂とかが有名人だけど、太田南穂の王っていう字と、あとは南穂の坊っていう字に丸をしておいてと、はい、本名が太田南穂だけどもと、ただそのまま本名で、これを発表しちゃったりすると、まあバックから睨まれて弾圧される可能性があるから、ペンネームがあって食産人とか、よものあから食産人の食っていう漢字書かせることあるからな、丸をしておけ。はい、それからあとは石川政持も有名だけども、彼もやっぱり、ここで宿屋の飯盛りっていう、ペンネームがあるんで、ペンネームないとね活動しづらいんです。はい、そしたら、話はヨサブソンから右側、はい、今度は小林一茶になると、小林一茶はと、彼は信濃の国の出身で、オラが春っていうのはね、これは小林一茶はね、まあ、とあることで有名なの、ずっとその後ね、大人になるまでね、DT だったの、ね、で、DT でとね、そこからうーんと、まあ、ようやく結構じいさんの時にとね、おっさんになった後に、若い嫁さんが嫁いできてとね、これで初めて経験してと、おー、オラが春が来たでーつって、で、そこから毎日のようにしまくっちゃってと、で、奥さんその後、毎日、まあ、させられて、その後、奥さん死んじゃうんです、ですんで、まあ、オラが春は一瞬で終わっちゃうわけだね。はい、その後冬になっちゃうんだろうな、いずれ。はい、ですんで、そういう、まあ、うん、これは、うん、ちゃんと小林一茶のね、小林一茶、弱者の立場になって、まあ、もともと自分が弱者だったっていうのが大きいけども、そういった、まあ、優しい歌で有名なのが小林一茶。はい、一方で和歌に関して、和歌は随分なんか久々出てこなかったけども、この時期和歌は、昔の古今和歌集とか、万葉集風の、歌に戻ることによって、ここで名手が、2人ほど出てくるけど、加賀歌劇に関してはここら辺も一問一答的に経営派の祖ってな言われるのが、それが加賀歌劇、古今和歌集みたいな古今調の和歌で有名な人。あとは良寛に関しては、良寛の寛の漢字は大丈夫かね、漢字間違えそうな人は一応丸をしといて、はい、越後、出雲崎の前奏つって言ってきて、こちらは万葉集風のさらに古めの、歌で読んでいった人物の代表格。はい、そしたら、これで徘徊の話は終了で、はい、小説、これがちょっと長くなるんで、はい、小説のジャンルに関しては、あと、はい、また左からページ10ページ戻っていくけども、と、東山文化の時にここで庶民を題材にしたおとぎ草子、いわゆるおとぎ話が流行ってったよね。おとぎのとぎ、未だに漢字間違えそうなやつは丸をしといて、と、あとはその後金草子、浮世草子って続いていくけども、全部草子の C は子供の子だからね、紙とかいう字使いそうな可能性があるやつは、まあ C っていう字にも丸をしておいた方がいいと、はい、で、そこからおとぎ草子がこれがおとぎ話として庶民を題材にしてブレイクしたんで、その後江戸時代になると、このおとぎ草子からこれが金草子につながっていくんだけど、金草子はねこれは全然ヒットせず、なんでかっていうと、あのね、説教じみた話が多いのよ。金文字だらけで書いてあるから読みやすいことは読みやすいんだけど、でも読んでて楽しみがないわけ。 だからそのせいで金蔵紙は全然流行らず、そこからじゃあ庶民でも楽しめるようなものってなんだろうねと、そこから右側、元禄文化の時に、ここで元禄文化の三大文化人って言われるのが井原西鶴と、それからあとは、近松門左衛門、それからあとは松尾芭蕉の3人と、で井原西鶴をそのね、まあ三大文化人に入れるのは僕はどうかと思うけどと、はい、その井原西鶴がここで確立させたのが浮世蔵紙の詩っていう漢字、間違えそうなやつは丸押しといて、あとは、井原西鶴の角っていう字にも丸押しておけ、漢字書けないやつはねと、で、先生浮世蔵紙とかの浮世って何なんですかと、もともとこれ戦国時代の時はと、これは憂う世の中っていうことで浮世って言われたの。だっていつ死ぬか分かんない時代でしょ、でもその後江戸時代になって戦がなくなると、ここで平和な時代が訪れるからと、そこからパリピが、ここで増えていくと浮世になっていくわけ。今日が楽しければそれでいいじゃんと、でそこから、ここで井原西鶴はうーんと庶民を題材にしてどんなものだったら売れるかなーつって、で彼が、ここで書いてみたものが公職物と、公職物ってね、これが意味が分かんないっていう人もいるんで、僕も初め分かんなかったので公職物っていうのは公職は辞典で調べてみました、そしたらね公職っていうのは男女の常時の様って書いてあって、常時っていうのも書いてあってね、常時もちょっと分かんなかったんで常時も調べてみたの、そしたらジョージっていうのはセクロスのことって書いてありましたね、ですんで、まあ男女のセクロスの話で、公職一代男っていうのは主人公が7歳で DT を捨てて、そこから全国いろんなところを旅をしていくと、そしたら庶民はなんだこいつ超羨ましい人生やんと、まさにやりちん一代男やねとね、はい、それが、公職一代男と、はい、でこれが大ブレイクしたから、じゃあ今度はね公職5人女、つまりやりまん5人女と、それからあとは今度は公職やりまん一代女と、これで大ブレイクと、これを書いたのが、彼の年齢40歳ですと、ですんで、自分自身思うところがあったんじゃないですかね、俺は一体いつまでこんなものを書き続けてんだろうと、そろそろかっこいいものを書きたいなと思って、そこからその下武家を題材にした、武士の義理だとかそういった人情だとかそういったものを題材にした武家物っていうジャンルに切り替えると、それの代表作が武道伝来記、それからあとは武家義理物語と、ただし井原西鶴は町人出身なんで、結局武士の、まあ、こういったね、まあ、立場はわかんねえと、じゃあ町人を題材にしたものに変えればいいんじゃねえと、そこから町人ものと、そこから、名作が生まれるんだけど、日本永代蔵と世間宗三様と、はい、これは内容はそれぞれ違っていて、日本永代蔵に関しては下に、ちっちゃい字で書いておくといいけど、三井家の創始者である三井高俊の成功談です。三井高俊がどのように財を成していったかと、まあいわゆる薄利多売だね。この時代はツケで買うことが多かったから、そうするとツケで買うときにはと、当然あの後々回収できない可能性があるから、ちょっと割増の値段で設定するわけ。だからその場で現金で取っ払いで払うんだったら、そういった料金は割安にしますよっつって、でそこから大儲けしていったのが三井家で、一方で世間宗三様っていうのは、これは大晦日などにと、ここでこの時代は大体ツケで買い物してるからと、大晦日の借金取りとの攻防などを描いたりしたのが、はい、それが世間宗三様と、例えばと、大晦日になると、ここで、まあ、借金取りがと、根本さん、今までのツケが溜まってますよとね、もう12月の大晦日ですよとね、全部払ってくださいなと、根本さんいるの分かってんすよ、根本さんいるでしょと、いねえよ、いねえのかい、じゃあ帰るわみたいな、はい、そういった笑いを中心にしたものが、それが、まあ、この時代の、世間宗三様。だから、借金取りが帰っていけば、ああ、よかった、これで付け払わなくて済む、つって、はい、胸もほっとするよね。で、世間宗三様は、そっちの方の、つまり、江戸の金持ちの方の人の話も、すれば、あとは、江戸の一般庶民の話を題材にしたものでもある。はい、これが浮世蔵紙っていうジャンルですが、はい、ただ、その後浮世蔵紙に関しては、その次の時代になっていくと、そこから3日にウィンって矢印を出していくと、残念ながらその後浮世蔵紙は流行らなくなると。なんでと、んだって井原西鶴っていうここで、まあ、あのジャンルを確立させた人がいるわけだから、それに続いたとしても結局2番煎じ、 だから結局浮世草子は全く流行らず、じゃあ浮世草子のここで、ジャンルをちょっと変えて、まあそうだなと、じゃあ笑いとかそういったものは基本的に抜きにして、で、あとは途中途中に挿絵とかで絵とかが途中で含まれるんだけど、そういったものもできるだけカットして、読むことを中心にした、まあ、ジャンルに変えていこうか。それを上の方と、読み本って言っていくんだけど、読み本に関しては、基本、そういった挿絵は少なくて、読むことを題材にしてるのが読み本。ただ、まあ、こういった、いわゆる君たちが小説読んだりするときに、そのときに、まあ、挿絵が入ったりしてれば、まあ、読みやすいかもしれないけど、挿絵なしの状態で、これを、面白い話を展開するためには、興味の湧くような、怖い話とかそういうものであれば、みんな読みたくなるんじゃないのと、ですね、読み本の前期のものは怪奇もの、怖い話を中心にしているんです。後々、ね、怖い話あるかもしれないからねとね、気をつけてねとね、呪われないようにね、はい、で上田明成の雨月物語とか、これは結構怖いねと、雨月物語はそうだなと、男がね、まあ、まあ、愛していた奥さんが先に死んじまってと、ああ、まあいつにも会えねえのかいつってね、悲しんでるところにね、夜中に奥さんが戻ってきて、あんた大丈夫かいつって、お前来てたんかいとね、で、ほなじゃあもう一回愛し合うかいつって、ね、で、その後ね、翌日になったら妻がいなかった、つまり幽霊とやめとこうか、ね、はい、したっていう話ですね、はい、それが雨月物語、怖いね、はい、で、はい、そっから、これをするだけで怖いんだよある意味、はい、でさあお前の立場からだろうと、はい、でただ怖い話に関してはネタ切れが途中で起きるから、怖い話なんて結局定番のパターンとかがあるからねと、はい、そこで後期の読み本になっていくと、はい、そのまま、右側の方と、はい、今度は後期の読み本になると、じゃあジャンルを、歴史ものを題材にしていけば、これだったらジャンルはいくつでも作れるでしょうと。なら後期の読み本は歴史ものを題材にしていて、その下有名なのが滝沢馬琴の、もしくは曲亭馬琴って言っても結構ですが、南宋里見八犬伝はこれはめっちゃ面白いよと、で、あとはその下陳節弓張月は通信の中でさらっと触れたことがあるんですが、方言の乱の時にその時に弓矢の達人がいませんでしたっけと、クソ強くてと、身長7尺超えです。7尺って何センチですか？210センチ超え。で、彼の弓矢はもう2人ぐらい簡単に貫くと、源為朝っていう鎮西八郎を主人公に描いてるのが陳節弓張月。一方、南宋里見八犬伝は、これは読んだことある人いる？面白いね、普通に。うん、まずここで、まあ、これ千葉県が、千葉県歴史で出てくるんだね、千葉県なんて歴史上全く存在しないと思ったんだけど、で、この千葉県の、里見家を、題材にした話で、里見家の殿様がと、ああもうこれ敵に攻め込まれて、もううちのあれや、うちのもうこれね、家はもう滅亡寸前やと、もうどうにかして相手の大名に一矢報いたいのと、誰か相手の総大将の首取ってきてくれんかなつって言ったら、近くにいた犬が、ほな俺が行ってきますワーンっつって言うてんで、で相手の、その後ね、武将の首取ってきてと、ね、で口にくわえてと、あ取ってきましたねっつってね、でおおとね、でさっきトナが言ってましたよねと、相手の首取ってきたらとね、トナの可愛がってる姫様、それをくれるって話でしたよねと、まあ言っちまったけど、いやでもお前犬やし、うんあげられへんわと、はぁ話しちゃいまんやんちゃいまんかなとね。いや、だって、じゃあ、もう姫様拉致るわってね、姫様拉致って、と、ね。で、その後逃亡していくんだけど、そうすると、家臣たちが、待てこの野郎って追いかけてって、で、その後洞窟に逃げ込むんだけども、まあそこで姫様と、犬はここでね、あワンちゃんよく頑張ってくれたね、とね、で、あんたのおかげなのにね、とね、でしょとおかしいわんって、ね。で、そこで、まあ繋がって、とね、まあここら辺の描写はまあ曖昧にしてあるけど、で、結局子供が生まれ、で、最終的にただ追いついてきた家臣たちにその犬は殺され、そして、その姫君も亡くなる時に、その時に、空中に玉が、ここで、8つの玉が各地に飛び交って、これがその後発見士となって集まってくるっていう SF ストーリーです。普通に今でも面白そうだよね、うん、だからまあそういったものがこの時代の、小説なんで、これは普通に、未だに、語り継がれてもいい話じゃないのと思いますと、はい、ただ一応あともう一つ、この時代に関しては、本屋さんでそういった本を読みたいとしてもと、本を買うような、資金的な余裕はないから、大体本は借りるっていう時代なんです、ですんで、はい、吹き出しがついてるけど貸本屋っつって、言って、江戸には600軒とか大阪では300軒ほどあるけど、本は基本的に、買うんじゃなくて借りるものですと。 だ 読み終わったらその後返す、はい、そういった貸し本屋が江戸にも大阪にもたくさんありましたとさ、はい、で一方で、先ほどの浮世草子から派生したものとして読み本があったけども、もう一つがと、まあ、その浮世草子の流れを大きく引き継いでる、右側シャレ本、通詞でも出てきますが、シャレ本のシャーっていう漢字に丸をしておけ、おしゃれ気取ってるんだったらシャレ本のシャーぐらいの、おしゃれのシャーぐらい間違えないようにね、お酒の酒じゃないよ、一本線が入らないからね。はい、でシャレ本っていうのは、これは有利での、会話を、まあ、主体とした小説、先生有利って何ですかと、簡単に言うと吉原、江戸時代の文化を語る上でと、江戸時代の江戸文化はこれはエロ文化って言われるんです。これは大学教授にちゃんと聞いてみれば分かる、吉原を抜きにして、文化を語ることはできません。文化の発祥は吉原なんですと。なぜなら、例えば浮世絵って君たちも知ってるよね。あの美人って誰を描いてんの？わかる人？あれ花魁道中の吉原のべっぴんさんが街中その大名のところに、そこで一晩だから何百万とかそんなレベルね、そんなレベルで、それを街中歩いていくところを見て、ああ綺麗やなあと、ああ羨ましいなあ、あんな相手できるのはあらどこぞのお殿様かのあと、羨ましいなあつって、でもまあみんなあんな見られへんから、じゃあ絵に描いてそれ、安値でこれ販売したろかつって、で浮世絵が流行ったりと、それからあとは、その吉原に行きたいけどと、どんな感じなのか分かんないしつって、で自分自身でちゃんとそこに赴いて、そこでの、楽しい会話、あとはエロい内容を中心に、描かれたのが、それがシャレ本っていう有利でのエロと笑いを中心にしたのがシャレ本なんですと。だから、特徴は上にエロプラス笑いとか書いておけば分かりやすい。はい、それが三刀教伝の仕掛け文庫っていう代表作、が、これのシャレ本ですが、これは三刀教伝、シャレ本、仕掛け文庫、全部作業でまとめられる。はい、三刀教伝、作業から始まり、シャレ本のシャーも、作業で始まり、仕掛け文庫も作業で始まる。でこのような、小説に対して、絵を中心に題材にしているものを、これを、草草子っていうんですが、これ用語集の説明とかが間違えてるんだよね、草草子に関しては草草子の草子どちらも丸をしておけ、浮世草子の草子と漢字が違うよねと、この草草子っていうのは基本的に、絵本です。絵本のことをそれを草草子っていうので、それぞれ本屋さんに行くと赤本、青本、黒本、あよく先生僕も買ってます、私も買ってます、そっちじゃない、過去問じゃない、例えば表紙が赤かったらこれ子供用とかね、それから、あとは表紙が、今度は黒かったらちょっと、まあ、うん、と小学生向けとかで、その中で表紙が黄色いものが、いわゆる、R18 指定が入るような大人が読むエロ絵本なんですと、それが奇病誌、大人向けの営利小説だからエロ絵本な。君たちは今ね、もうネットですぐにグーればエロい動画出てきたりするかもしれないけど、この時代どれだけ大変だったか分かるかいと、ね、そういった、こういった、まあ、今言った奇病したとかを一生懸命恥ずかしながら買わなきゃいけない時代なわけよと、ね、借りたりするわけ、はい、で、それの代表的な、作者が、小井川春町と、はい、代表作は金玉、うっかり、金金先生映画の夢ですね、で、どちらもこれは奇病し、セカラタは小井川春町、セカラタは奇病し、家業で始められるから全部家業でまとめとけばいいと。で本来は草草子っていうのから、ここから赤本、青本、黒本から始まる営利小説を全部まとめて、これを、草草子っていうんですが、あと、用語集の説明ではこの草草子が発展して奇病子になったっつって、いや全部総称したものを本当は草草子っていうから、用語集の説明間違えてんだけどねと、ちゃんと日本史大辞典見ろやボケっつって思うけど、はい、あとは三刀教伝も、他にも、三刀教伝先生さっきシャレ本で出てきたじゃんと、うん、でも彼も奇病史書いてて江戸生まれ浮気のかば焼きとかいった、小説を書いてますが、あと、このような、小説、さっきのシャレ本、それから奇病史、いわゆるエロ絵本だよね、そういったものが流行っているせいで、これで、モラルが乱れてしまっているんだ、あっかんっつって、ここでバックから弾作らんの、それが完成の改革で、2つもどちらも発禁処分になっているんで、はい、もうだから簡単に言うとこの時代、町人が、ここでボケて幕府がツッコミを入れるの、あっ かんっつって、ね、なんでっつってね。で、そっから、起拍子も、セガラとはシャレボンもダメって言われたから、そっから、先ほどのシャレボンのジャンルの方ですが、シャレボンに関しては、エロと笑いを中心にしてんのがシャレボンだったよね、と。そっから、笑いの方にシフトしていったのが、右上の滑稽本、滑稽なっつって言ったりする言葉があるけど、滑稽本のこと稽、どちら丸をしといて、と。はい、代表的な、作品としては実編者一句の、東海道中膝栗ゲーと、あとは式亭三馬の浮世風呂浮世床、風呂屋とか床屋っていうのは、風呂屋はこの時代、まあ風呂がそもそも家にある家なんてまずないからねと、だからみんなが集まる社交場、あとは床屋さんもみんなが集まる社交場だから、そういったところで面白い話とかそういったものをまとめたものが浮世風呂で、一方で東海道中膝栗ゲーに関しては、これは東海道を、これをヤジさん北さん二人が旅していく、その時のお笑い珍道中のもう江戸時代の人々はこれを読んでもう笑い転げまくったそうですと、ですんで君たちも、読んでみるとどうですかねと。ちなみに僕は読みましたが、なんも面白くないです。もう江戸時代の笑い の底はすんごい浅いんでと、だから僕らが読んでも全然何も笑えない話ばっかですと、小学生でも笑うかどうか分かんないぐらいのレベル、ですんで、今読んでも全く面白いとは思わない。一方で、もう一つの、先ほどの笑いを中心にしている、滑稽本からエロを題材にしているのが人情本、これは男女間の恋愛小説、先生男女間の恋愛小説だったらエロくないじゃないですかと。あ、これ昼ドラみたいなドロドロした、内容だらけなんで、だからこれはエロい話が中心ですと、はい、でそこから代表的な人物が為永春水の春色梅子よみと、先生また人が多すぎて覚えられないんだけど、まあ、これも通して出てきますが、為永春水の春と春色の春で春と春でつながる。あとは春色の章と、あとは人情本の情でつながる。ちょっと強引だけど章と情でつながる。はい、でこれだったらセーフやろうっつって思ったのが為永春水と、あとはさっき、起拍子表紙が黄色い起拍子ダメっつって言われちゃったよねと、じゃあ起拍子ダメだったら、じゃあ起拍子ダメだったら起拍子とかをこれを6冊ぐらい合わせた豪華版のエロ絵本だったら OK じゃねえと、はい、それその下豪華っていうの、はい、ですね、豪華版のエロ絵本、はい、起拍子を数冊ね、混ぜたもの、これだったらセーフでしょうと、はい、で代表的なのが竜亭たねひこの偽紫田舎源氏、偽紫の偽っていう字は、これ書物に関しては基本的に書かせることはないけども、これ書かせる場合もあるんで丸をしておけ、はい、で偽紫田舎源氏はこれ読んだら、あ、ちなみにまあここら辺は偽紫田舎源氏はこれは覚え方ないから、偽の合流とかで、これで覚えておけば、偽の合流で偽紫田舎源氏合官竜亭たねひこでおしまい。はい、だから起拍子ダメだったけど強姦だったら OK やろうつって言ったら、その後天保の改革であかんっつって、なんでっつってね、あかんもの、あかん、起拍子でも起拍子アウトなんだから強姦もっとアウトに決まっとるやろと、ですんで、庶民のボケに対して幕府が突っ込むっていう構図で考えれば分かりやすいと、ですんで、だからなんたらの改革の時には大体こういった文化っていうのは弾圧されるわけ、で、一方でルーズな時代であれば文化は発展するんですが、一方その下竜亭たねひこの下のところと、この時期には、五街道が発達していたこともあって、そこから、各地を旅する人も増えていて、例えば北陸地方を旅した、鈴木牧師と、まあ協定レベルで一応ここまでは聞けるけど、北越切符と、まあ、漢字から大体、まあ、越後の国に赴いたから新潟県の豪雪地帯とかの、それの大変さを、これを紹介したのが鈴木牧師と、あとは、東北旅した菅井真澄の、遊覧記っていうのがありますが、なんでこういった紀行文が流行ったんですかと、これは国公立の論述向けの話と、これ左側に書いてあるけどと、この時代五街道の発達によってと、そこから各地を旅する人間も増えていくから、五街道の発達により旅への関心が高まる丸って紀行文の左側に書いてあるけど、これを背景に、そういった旅への関心が高まったから、ここからちょうど、この吹き出しのところからさっきの実編者一句の東海道中膝栗毛に矢印を飛ばしてと、それからあとは、浮世絵に置いてもいずれ下の方に矢印出していって、風景版画が中心になっていくんです。 場所わかるかなと。わかんない人と。はい、ですんで、いずれ葛飾北斎の富嶽三十六景とか、あとは、安藤広重の、東海道五十三次、まあこれは論述問題で、例えば浮世絵の発展っていったものを論述問題出すときに最後、なんでこういった風景版画が中心になっていったんですか、五街道の発達を背景に旅への関心が高まったことから風景版画が描かれるようになりつって、それにまとめていったりしなきゃいけないと、はい、まあ実は文化史って言ってもちゃんと流れをちゃんと考慮していかなきゃいけないよっていうこと。はい、そしたら残りの浮世絵とか工芸芸能に関しては残りの時間でやっていきましょうと。はい、ちょうど切りがいいんで一旦休憩と。